聖書を拝読いたします。今朝拝読いたしますところは、新約聖書ルカによる福音書7章11節から17節、私の聖書では115ページになります。ルカによる福音書7章11節から17節。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで、棺が担ぎ出されるところだった。その母親はやまもえであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。人々は皆恐れを抱き、神を賛美して、大預言者が我々の間に現れたと言い、また神はその民を心にかけてくださったと言った。イエスについてこの話はユデヤの全土と周りの地方一帯に広まった。お祈りいたします。説教を死と戦われる主と題しまして、宍戸俊介牧師よりお願いいたします。
ただいまルカによる福音書の7章11節から17節までをご一緒にお聞きいたしました。でこの箇所というのは、宗教改革者のマルチン・ルターが大変愛していた箇所として知られています。ルターはその生涯において何度もこの箇所を説教したのだそうです。でしかも時には2日続けてこの箇所を説教して、その説教の中でこう語ったことが知られています。この記事というのは、これは毎日説教されてもいいくらいなのだ。でもしここのところの説教を繰り返し聞かされて聞き飽きるという人がいるとすれば、その人は実はここに語られている事柄をまだ理解できていないに違いない。このところには、たとえ私たちが今日死ぬものだとしても、ここにおられる方が死からの救い主としておられるのだということが記されている。私たちはみんな例外なく死に向かって歩んでいるけれども、そういう私たちをすっかり取り囲むように、私たちのすぐ前にも、またすぐ後にも、また傍らにも、ぴったりとこの方が寄り添っていてくださる、そのお姿がここに示されている。すなわち私たちすべてのものとともに死への道を一緒にたどってくださる方がこの記事の中に立っておられる。そのことをしっかり聞き取ることがとても大切なのだ。ルターはそう語ったそうです。で、そんなふうに聞かされまして、この記事を読みますと、確かにルターの言ったこともうなずけるように思います。このところには確かに死の現実に立ち向かい、そして一人の若者の命を取り返して、その母にお返しになった 主イエスがおられるんです。ルカによる福音書をずっと続けて読んできていますが、今日の箇所というのは初めてイエス様が主と呼ばれて行動しておられる、そういうところです。13節のところに、主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた、そういうふうに言われていますが、まさにこの13節のところでイエス様が初めて主と名指しされて出てくるんです。主イエスは死に立ち向かい、人間を死の手から取り返してくださる、そういう方、そういう主なのだということがこのところで最初に物語られます。で、そのことを記事を聞きながら確認をしてみたいと思うのです。11節と12節を繰り返してお聞きいたします。それから間もなくイエスはナインという町に行かれた。弟子たちや大勢の群衆も一緒であった。イエスが町の門に近づかれると、ちょうどある母親の一人息子が死んで缶が担ぎ出されるところだった。その母親はやもめであって、町の人が大勢そばに付き添っていた。ナインという町はガリレアのナザレから南の方に9キロほど入った山里の町であるようですが、主イエスがその町に入ろうとなさったときに、町の門が開いて、そこから一つのお弔いの行列、一つの葬列が出てきました。あるやもめであった婦人の一人息子が亡くなったのだと、そうここには語られています。どうしてこんな気の毒なことが起きてしまったのだろうか。町の人たちはそう思いながら大勢このやもめに付き添っています。しかしそばに付き添ってはいますが、この人たちには何をしてあげることもできません。重苦しく悲しく慰めを見出せないままに、人々は亡くなった息子を土に埋めるため山麓の道を進んで行きます。一方、町に向かって進んでいく主イエスの側も一つの行列になっています。主イエスを先頭に、こちらには弟子たちや群衆たちが従っています。こちらの行列は命の主を先頭にいただく行列です。そしてこの行列も山麓の一本道を進んでいます。ですからやがて間もなくこの二つの行列は道の半ばで行き合うということになります。そこでは果たして何が起こるんでしょうか。あるいは何も起こらずに二つの行列がすれ違って行くのでしょうか。ごく普通に考えるならば、この二つの行列はすれ違うということになりそうです。すなわち一方の行列が他方の行列に道を譲って、しばらくの間道の脇にずれて、そして先に、その行列を行かせた後また道に戻って、自分たちの道をたどるというふうになるだろうと そんなふうに想像できます。そしてじゃあどちらが道を譲るのか。でこれは当然主イエスの側の行列が脇によって葬りの列を先に通すということになるでしょう。今日でもそうですけれども、ご遺体を乗せた霊柩車というのは後戻りはしません。死というのは一方通行の出来事だからです。棺を担いだ葬列はそのまま道を進んで行きます。そしてそういう葬列にたまたま出会う人は死に対しては道を譲り、帽子を脱いで頭を垂れ、手を組んだり手を合わせたりして、そのところをやり過ごす。で、それがこの世の普通の成り行きだろうと思います。で、ごく当たり前におそらくそうなるだろうと思いながらこの先を読んでみますと、このナインの町の門の前で生じた出来事というのがどんなに想定外の驚くようなことだったかということが理解されるのではないでしょうか。棺を担いでいる行列に対して主イエスは道を譲ろうとはなさいません。かえってその行く手に立ちふさがります。死の行列に対して、死の勢力に対して弔意を表すということをしないんです。で、おそらく付き添っていた大勢の町の人たちはなんと無礼な立ち振る舞いをするものかと思って、シエスに対して眉を潜め険しい目を向けたのではないでしょうか。しかしシエスは死の現実が当たり前のように人間生活を支配するようになるということを決してお認めにはなりません。今日のところには死が人間の主人となるということを決して受け入れない、そういう方がいらっしゃるんです。主イエスはさらにはっきりした行動にお出になります。13節から14節にかけてこのように語られます。主はこの母親を見て哀れに思い、もう泣かなくともよいと言われた。そして近づいて棺に手を触れられると、担いでいる人たちは立ち止まった。イエスは、若者よ、あなたに言う、起きなさいと言われた。主イエスが葬列の前に立ちふさがり、棺、棺に手を触れられます。まるで当たり前のことをしているかのように手を伸ばして棺に触れられるんです。担いでいる人々が立ち止まり、悲しみの重荷を主イエスの足元に置くと、そこでは誰もが予想しなかったようなことが起こります。行き詰まるような静けさの中で二度主の命令の言葉が発せられます。はじめは、もう泣かなくともよい、そう語りかけられます。 このように語りかけられているのは一体誰でしょうか。やもめである母親に対してでしょうか。それとも気丈に振る舞って涙を見せずにいる母親の周りで盛んに泣いて見せている泣き女たちに向かってでしょうか。いずれにしてももう泣かなくてもよい。主イエスはそう御言葉をおかけになります。悲しみと嘆きを最大限に表現することでしか慰めを得られないと思い込んでいる悲嘆への対処、でその道がここでは遮られて、そして主による新しい光が差し込んでくるのです。で主イエスは幾分声を励まして次の言葉をおっしゃいます。若者よ、あなたに言う、起きなさい。でここに記録されている二つの言葉というのはまるで当たり前のことのようにここに記されていますが、しかしいずれもともにこれは世をひっくり返すような言葉です。もう泣かなくともよい、泣きやみなさい。そういう主イエスの命令は普段私たちが深い嘆きの底に沈んでいる人の心の中など考えないで思わずかけてしまいがちな上辺だけの心ない慰めの言葉とは違います。もう泣かなくともよいというこの言葉の根源にまさに主イエスが立っておられるんです。主イエスがこの言葉を語っているということがここではとても大切なことです。で、このナインの町の時点ではまだ誰も知る由もないのですが、しかしやがて主イエスはご自身が人間の罪をすべて背負って人間の身代わりとなって十字架におかかりになり、そして復活をして人々を新しい命へと招いていかれます。そういう主がここに来て立っておられるんです。主イエスはまさに主である方としてこの死の現場に臨んでおられます。死が最終的な勝利者であり、すべてを支配するものであるという悲しい現実に、主は完全と立ち向かわれるんです。母親も、また周りの人たちも、ここでは今や死の傍らに立っているのではない。そうではなくて、主イエスによってもたらされる命の傍らに立つようにされるのだ。そういう意味合いを込めて、もう泣かなくともよいという言葉が語りかけられます。復活の主の御言葉を信じて生きる人は、その御言葉によって涙から解放され、どんな状況にあっても生きるものとされていくんです。キリスト者には、主イエスがもう泣かなくともよい、そう御言葉をかけてくださるんです。そしてもう一言、主イエスがここでおっしゃった言葉にも注目させられます。まるで当たり前のことをおっしゃっているかのように、主イエスは亡くなった一人息子に言葉をかけられます。 若者よ、あなたに言う、起きなさい。まるで軍隊の上官が部下の兵士に命令を下すかのような調子で、主イエスは亡くなっている人間にお命じになります。あなたに言う、起きなさい。ですると思いがけないことが起こったんです。15節のところです。すると死人は起き上がって物を言い始めた。イエスは息子をその母親にお返しになった。起こっていること自体は決してありえないような思いがけないことですが、しかしここにはどんなふうにそれが起こったとか、なぜそれができたとか、そういうことは語られずに淡々と出来事だけが記されています。このところでは死と命がせめぎ合うようなドラマチックな激しい争いのようなものは何も記されていません。まるでシエスがおっしゃったことは当然その通りになるのだというような調子で、この記事はずっと語られています。というのもです、聖書がこの箇所で語ろうとしているのは生と死のドラマのようなことではないからです。今日のところでは多くの人間が考えるように生と死が、あるいは死の勢力と命の源である神様がせめぎ合い互いにぶつかり合っているのではありません。手に汗握るような戦いがあって、その行く末をハラハラしながら見守り、どちらが勝利を収めるかというようなことがこの箇所に語られているのではないんです。勝利者、どちらが勝つかということであれば、それはすでに最初から決まっています。同じような力を持つ2つの勢力が競い合っているのではないんです。今日の記事というのはヨハネによる福音書1章の言葉を借りて言うならば、光は闇の中に輝いている、そして闇は光に勝たなかったと言われているように、勝負が最初から決まっている、そういう出来事が語られています。まことに大きな憐れみに満ちた明るい光がこの記事には満ちています。そしてその明るさに気がついたからこそ、マルチン・ルターはこの箇所は何度説教されてもいいし、毎日聞いてもいい箇所だというふうに語ったんです。今日のこの記事で中心となっている大きな事柄っていうのは一体何でしょうか。死んでいた若者が生き返らされて母親のもとに返されたことでしょうか。確かにそのことを見て大勢の人が恐れの念を抱いて神様を賛美したのだっていうことがここには語られています。出来事の上辺を見るならば、このようないわゆる奇跡が大いなる出来事なのだと考える人もいるかもしれません。ですがです、この記事の本当の中心というのはおそらく13節の最初に語られていることではないでしょうか。主はこの母親を見て哀れに思った、そうここに記されています。で、この記事が説教される際には大抵触れられ説明されることなので、ご存知の方も多いと思いますが、この哀れんだという言葉、これはシュエスがご自分の例え話の中で登場人物についておっしゃる以外では、 新約聖書の中で例外なくこれは主イエスご自身だけに用いられる特別な言葉なんです。哀れに思ったと、簡単に訳されていますけれど、もともとのギリシャ語でこの文字を読みますと、内臓をむしられるとか腹綿を食べられてしまうというような、そういう文字がここには書かれています。主イエスがここで憐れまれたというのは、ちょっとやそっとの思いではなくて、七転八倒してもおかしくないような激しい感情の動きを伴う痛みなんです。で、そういう深い痛みを主イエスはこの出来事を通して感じられた。で、主イエスが葬列の前に立ちはだかったのも、まさにそういう激しい思いに突き動かされたからなんですけれど、今日のところに語られていることの中心というのは、主イエスもまた神様もそういう激しい思いを持って私たちの人間の死の現実をご覧になっておられるということなんです。新約聖書は全体がギリシャ語で書かれていますが、そのギリシャ語を普段使っていたギリシャ人たちは、誰一人として神様がそんな激しい思いを持って人間の生活に関わることがあるのだとは考えていませんでした。ギリシャの神々というのは自分たちだけの神々の世界に暮らしていて、時折面白半分に人間の世界に降りてきてはちょっかいを出したり美女を誘惑したりはするものの、人間の運命や境遇などには基本的に無関心なんです。神々は自分たちの生活に忙しくって人間のことなんかちっとも心にかけていない。それがギリシャ神話の世界です。ですからギリシャの人たちにとっては、神々が人間の悲しみや苦しみの現実を見て自らも深く悲しんだり嘆いたり苦しんだりするなんてことは決して考えられないことだったんです。私たちはギリシャ人ではありません。しかし考えてみるとです、私たち日本人にもギリシャ人と似たところがあるんじゃないでしょうか。私たちもまた日頃の生活の中では、神様が私たちの命と人生に深く関わっておられるということはすっかり忘れていて、自分たちだけで人間の世界で一切が完結しているような、そんな思いを抱きながら神様抜きで当たり前に生活しているようなところがあるんじゃないでしょうか。ところが今日の箇所というのは、そういう生活をしている私たち人間に語りかけられている、そういう箇所なんです。主はその母親を見て哀れに思った。この母親の深い嘆きと悲しみを、まるでご自分のことのように感じ、痛みを覚え、そして死に対して対決をして、息子も母親も命の喜びへと取り戻してくださる、そういう方が主としておられるのだということを今日の箇所は語っています。主イエスがこの日母親と周りの似た人たちに向かって語りかけられた、もう泣かなくてもいいという言葉、そして死んでいた息子に向かって語りかけられた、あなたに言う、起きなさいという二つの御言葉は、決してこれは大音声で叫ばれた言葉ではありません。 人一人に向かって語りかけられた静かな声でしたけれども、しかしこれは間違いなく死の支配からその人を解き放つ救いの言葉でした。そしてそれは一体誰が私たちの世界の本当の主なのか、私たちの人生と命の本当の主はどなたであるのかということを教える言葉でもあったんです。今日の出来事というのは、主イエスこそが本当に私たち人間の命の主であるのだということを示すために起こっている印の出来事です。そして私たちは今日の記事を聞いて、まさに主イエスこそが私たちのために腹渡をむしられている、そのように御心にかけてくださる方こそが私たちのまことの主であり、私たちの人生に強い関心を向け伴っていてくださるということを信じるように招かれているんです。で、印の出来事というのは、主イエスが本当に主として私たちに伴ってくださるのだということを知らせる、教える出来事なので、こういう出来事はこのあとたくさん起こるというふうにはなりません。ナインの息子もまた母親であるヤモメもこのあと亡くなったことは間違いありませんし、またその後にも幾千幾万の棺がストップをかけられることなく墓地へと運ばれ埋葬されています。しかしたとえ私たちの傍らに死の出来事が起こる、そのような時でもなお私たちはこの今日の記事から本当の命の主がどなたなのかということを知るようにされているんです。たとえ死に取り囲まれても、なおそのところで私たちの命を励まして、そしてそのところを生きることができるようにしてくださる永遠の方がおられる。で、この方が私たちと一緒に死のただ中に歩んでいってくださり、そしてよみがえって、あなたは私のものなのだ、私があなたと共に生きるのだから、あなたは今日生きるものになるのだ、そう呼びかけてくださっていることを覚えて、この主の皆をあがめる幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たちがあなた抜きで生き、また滅んでしまうことのないように、一人子である主イエスキリストをこの世に送ってくださり、そして死にゆく者、また現に死んでいる者に御言葉をかけてくださり、あなたに命じる、起きなさいとおっしゃってくださって、あなたの御前に生きる者として、命の中に日々私たちを取り返してくださることを感謝いたします。私たちは日頃上の空で生きているような人生が自分の命なのだと思って生活していますけれども、しかしその生活の中で思いを超えることや、また思いがけないことに出会い、深く失望し、嘆き、痛みを覚え、そして自分の命など何ほどのこともないと、勝手にあなたが与えてくださる本当に大きな豊かな命を小さく小さくして、そして自分の人生を貧しくしてしまうようなところがあるかと思います。しかしあなたは、私たちがそのようにあなたを離れ虚しく滅ぶことを良しとなさらないで、主イエスキリストを通して呼びかけてくださいます。あなたはもう悲しまなくともよい、あなたは今ここで起き上がり生きるものとなるのだと、 語りかけてくださるその主の御言葉をどうか私たちが心に留めることが許されますように、主イエスキリストが日々私たちにぴったりと寄り添い共に歩み、そして私たちが受ける痛みも悲しみも苦しみもすべてその場にいて共に受けてくださり、私たちを復活の命へと導いてくださることをどうか私たちに知らせてくださいますようにお願いいたします。私たちが営んでいく生活のすべての時にどうか主がそこに共にいてくださり、私たちが主のしもべとしての生活をふさわしく歩んでいくことができるように聖霊によってお導きください。私たちのために十字架にかかってくださり死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。
ご起立いただける方はご起立ください。